はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということでね。まあね、明けましておめでとうございますってね。あんまりね、時間経ってから言うとね、なんか言い出しづらいというか変な感じなんでね、やっぱり、なるべくね、1月始まって間もない頃の方にね、行った方がいいかなと思ってするんですけどね。まあ正月ね、過ごしたんですけどね。年々正月がつまらなくなってるっていう。言うたらまあ、テレビもね、テレビも面白くないしっていう。あとね、なんでつまらないかって考えるとね、出費ばっかりだからなんですよね。もう子供の頃ってね、お年玉、があったんでね。もうもらう一方なんで楽しかったんですけどね。大人になるとね。まあ、お年玉あげる側になってるわけなんですよね。だったり、いろいろともう自分がお金出すことが多いから。ねえ。別にもう初詣行ったからってねえっていう。なんかあるわけでもないしっていうね。で、毎年おみくじ引いてね、一喜一憂してっていう。まあまあ、今年もね、頑張っていこうと思うわけなんですけどもね。ね、この前やってたニュースなんですけどね、大阪の府立高校の63歳の教諭が、教え子の女子生徒に、ね、君との結婚生活を考えていますなどのメールを送り、減給処分を受けましたっていう。だから、府立高校で理科を教えている63歳の男性教諭が、去年7月から9月にかけて教え子の高校3年の女子生徒の携帯電話に112回メールを送信っていう。で、このうち18回は、君との結婚生活を考えています。生きがいに思っていいですかなど、好意を示す内容だったっていう。まあ、あとはノートに結婚しようって書いて返却したこともあったっていう。で、まあ、セクハラ行為に当たるとして、再任用の期間が切れる今年3月末まで減給10分の1の懲戒処分にしましたって。まあ、男性教諭は、校外学習の時にバスで横の席に座ってくれたので、自分に好意を持ってくれていると勘違いして深く反省していると話しているということですっていう。まあね、勘違いしてしまったっていう。まあ、3年ってことは、17か18ですよね。で、63、で、相手63歳っていう。いや、ないでしょっていう。というか、そういう発想になるのがすごいっていう、そう思えるのがっていう。だってな、もうね、俺も40代ですけどね、もう、正直、20代ですら、もうこの子らと恋愛になることはないなって思います。もう高校生なんかとてもとてもっていう。いや、ありえないでしょっていう。もうだから可愛い高校生とかいますよね。そう、綺麗な20代の方とかって。あ、見て、もう、世界が違うなっていう。年が近ければよかったのにとかって思いますけどね。もうなんか、全くそう見れないっていう。でも63歳で見れるっていうね。まあ、好意を持ってくれてるって思うのわかるんですけどね。結婚しようって思えるっていうのがすごいなっていう。いや、無理ですよ。無理無理っていう。いや、強いなーっていう。むしろその思いの強さすごいなっていう。まあでもね、そう、まあ、ロリコンやったんですかね。こんな言い方するとあれなんですけど。だから言っちゃったのかなーっていうね。火がついてしまったっていうかっていうね。で、まあ、次の話題なんですけどね。まあ、年末年始テレビは見てたんですよね。まあ、雷神とか、 ぱ格闘技ね、好きなんで。やっぱ大晦日に見てしまうっていう。雷神ね、面白かったですよ。まあね、ギャビ・ガルシアとね、カンドリの試合はね、やらなかったですけどね。もうね、これネットでも話題になってたんですけどね。ギャビ・ガルシアが 12.7 キロオーバーっていう。まあ運営側も怒ってね、ちょっとこれやらせられる体重ちゃうっていう。で、まあ結局中止っていう。さすがにね。というかこれ、もう最初から試合やる気なかったんちゃうかなっていう。これね、もうギャビ・ガルシアの周りの人らもわかるやろっていうね、12.7kg オーバーやったらっていうね。言うたら軽量ね、する前に自分らでも測ったりしますからね。いやー、これはちょっとひどかったですね。でも、後の試合ね。ミルコ・クロコップ対、高坂剛とかね。まあ、ミルコ・クロコップね、引退表明してるんですよね。で、まあ、スペシャルワンマッチっていう、まあ、相手こう。まあ、ミルコね、もう40超えてるんですよね。で、高坂も40超えてるっていう。ほんまなんか、日本のファン向けの、サービスっていう。てかね、まあ、ミルコに高坂当てるかっていう、えらいベテランですからね。もうだからこれも、接待カードなんでしょうね。もう引退が近いミルコに、買ってもらってっていう、感じなんでしょうけどね。それでもって感じなんですけどね。あと、ゴミ高乗り対、ねえ、八千雄介。八千雄介がね、三角締めで買ったんですけどね。いやー、なんかね、切なかった。すごい切なかった。すごいね、ゴミね。やっぱゴミってね、昔やってたプライドで活躍しててね、で UFC 行って。やっぱりね、その、ね、昔のプライド支えてくれてた人なんでね。でももう今39。で、アメリカの UFC 行ったけど、負けが多くて、まあ、解雇されて、で日本戻ってきてっていう。で、若手のやちとやって負けるっていう。なんかね、この、ただただ切ないっていう。前世紀見てきた。見てきて、その選手がベテランになって、こう若い選手に負けるっていう。なんかもう、ああもう、こっからも引退に向かっていくのかな、みたいな。ああ、なんか、すごい、切ないですよね。すごい、なんか、ああ、っていう。まあでも、いつかはね、スポーツ選手って引退来ますからね。でもね、やっぱりなんか、切ないって、やっぱね、ベテランってね、なんか、頑張ってほしい反面、もういいじゃないかって思ったりもするっていう。だからなんかね、複雑な気分なんですよね。親近、やっぱ、若手よりか、まあ僕もおっさんになったんで、親近感が湧いてくるっていうのもあるかもしれないですけどね。でもね、次の話題なんですけどね。ね、新日本プロレスもね、1月4日、1月4日のレッスルキングダム in 東京ドーム。うちね、ずっと忘れてたんですけどね。CS。うち CS 朝日入ってたんでね。これ見れたんですよね。最初から。すっかりね、あ、 これ見れるやんっていう。第一試合から見えるんだよ。これは見なければっていうね。ことで見てたんですけどね。まあね、第一試合はね、六本木 3K とヤングバックスの IWGP ジュニアタッグの試合っていう。まあね、六本木ね、3K がね、負けたんですけどね。まあ、ヤングバックスの方が試合、運び上手かったなーっていう。片方の腰に集中攻撃して、で、シャープシューター。で、ギブアップ勝ちっていう。で、王者を取り戻したっていう。ジュニアタッグ王者に。7度目ですね。いやー、強いなーっていう。で、第2試合は、ネバー無差別級6人タッグ王座をかけて5チームがガントレットマッチで対決っていう。まあ、何かっていうと、勝ち抜き戦ですね。勝ったチームが残っていって、で、まあ、最後まで、残ったチームが、チャンピオンっていう。まあ、これもね、最後ね、ケイオスの3人が勝って、チャンピオン、無差別級6人タッグに輝いたっていうね。まあ、どんどんね、勝ち抜き戦なんでね。まあ、最後の方に出てくる、やつ有利かって思いきやそうでもないっていうね。で、第3試合は、イブシコータ対コーディっていう。まあ、これ、イブシ勝ったんですけどね。最近はね、イブシもなんか、まあ、模索してるんでしょうね。飛び技もだんだん飛び技以外も使うようになってっていう。で、あとはね、あと面白かったのは。第5試合ね、ネバー無差別級選手権試合、敗者髪切りノーセコンドデスマッチっていう。鈴木軍の鈴木みのると、ケイオスの後藤弘樹の試合っていう。後藤弘樹が勝ったんですけどね。まあ、ノーセコンドなんで、セコンドがいないっていう。まあ、なんでかっていうと、鈴木軍ってヒール悪者なんで、よく試合に乱入してきて、悪さするっていう。それを防ぐためにノーセコンドデスマッチしたんですよね。まあ、言うても、まあ、今回もね、乱入してきたんですけどね。だからこういう時ヒールって微妙なんですよね。あ、まあ乱入するやろなっていう、なんか安心して見てられるっていう。で、髪切りで、で、負けた方の鈴木みのるは、もう自分で髪切って退場していきましたね。もうなんか、勝ったことがポカーンってなってましたけどね。自分が髪切ることもなく鈴木が一人で髪切って、で、またね、出ていったんでっていう。あとはね、やっぱメインです。メインの前ですね。まあダブルメインだったんですけどね。IWGP US ヘビー級選手権試合。ノー DQ マッチ。ケニー・オメガ対クリス・ジェリコ。いやー、これはすごかったですよ。クリス・ジェリコっていうのはね、アメリカの WWE で団体の選手なんですよね。もうめちゃめちゃ有名な選手なんですよ。この選手が来日して試合っていう。まあもともとクリス・ジェリコ自体はね、昔は日本で試合とかしてたんでね。今の日本の試合にも合わせる。ね。すごい適応してて、ね、すごい盛り上がりましたね。で、もう一つのダブルメインイベント、IWGPB ヘビー級選手権試合、岡田勝親対内藤哲也。いやー、また岡田勝って9度目の防衛成功っていうね。会場人気は内藤なんですけどね。圧倒的に。まあ、それでも岡田っていう。まあ、だから新日本としては、岡田を押していくっていう。 もう、岡田に会社の命運をかけてるってことなんでしょうね。民意としては内藤なんでしょうけどね。客の支持としては。まあ、もう、盤石の体制になりつつありますからね。最初はね、岡田もだいぶね、叩かれたりしてましたけどね。微妙っていう。何あのレインメーカーって技とかね。すごい言われてましたけどね。あのやっぱ、押し続けて結果出すようになってきたなーっていう。まあね、またね、今年のプロレスね、楽しみたいなと思いますよね。で、次の話題なんですけどね。欅坂46の平手友梨奈、上腕三頭筋損傷、全治1ヶ月の怪我のため、欅坂46の日本武道館公演、3days すべてひらがな欅公演に振り替えと発表っていう。まあ何かって言いますと、欅坂46。これ漢字欅なんですよ。これまず、覚えてください。漢字欅。そしてもう一つ、姉妹グループで、ひらがなの欅坂46っていうのがあるんですよ。まあ、これはひらがな欅って言われるんですけど。で、もともと、1月30日から2月1日の3日間やったんですけど、1月30日がひらがな欅のライブで、1月30日と2月1日は、漢字欅、欅坂46のライブやったんですよ。武道館で。これ僕も申し込んだんですよね。で、13の夕方から夜に順次発表で、で、まあ、夕方あたりから、もう何回もログインするけど、発表しないんですよ。で、なんか平手友梨奈が1月13日と14日、握手会、欠席とかね、ニュースで出てて、んって思ってたら、これですね。日本武道館公演。全部ひらがなけやきっていう。というかね、平手友梨奈って真ん中なんですよね。欅坂46のセンターの子なんですよね。いや、この子出られへん。だけで、もう、欅坂46。のライブ中止なんっていう感じ、欅のっていう。まあね、前もね、ライブで平手が休んだ時はもう平手の位置には誰もいない状態で歌ったりしてたんですよね。いやー、でもこれ平手が出れなくてもうライブ中止にするってことはもうだから平手のことすごい神格化したいんでしょうね、運営は。ね、やめたげてほしいんですけどね。だってね、これ、まだ10代の女の子ですからね。言うたら自分がね、怪我して、ライブできなくて中止になるっていう、自分一人の怪我でっていう。そこまでの重圧とかプレッシャーをね、自分のせいで中止になったっていうのをね、10代の女の子に与えていいものかっていう。なんかね、そんなに神格化したいかっていう。すごいね、なんかメンバーもね、ほんまに思ってんのか言わされてんのかわかんないですけどね。いや、平手の代わりはいないからって言って。で、平手が休んだらもうセンターの位置は空いたまんまっていう。なんかね、もったいないなーっていう。というかスタッフっていうか運営はね、平手以外の子の成長とか変化って、望んでないんですかね。だって平手が出れなかったら他の子センターにしたら、その子の経験になし、それでその子が成長したりするかもしれないじゃないですかっていう。そういうのはいいんですかねっていう。 すごい、神格化しすぎてね、本人の負担になるんちゃうかっていうか、もう現になってますからね。これはね、なんかもう、やめたれよっていう。その10代の子にこんなプレッシャー与えてっていう。全然ええと思うんですけどね。その平手が休みやったら、他の子センターでやってっていう。ていうか、みんなセンターやりたいんちゃうのっていう。いや、やりたくない子もいるでしょうけどね、っていう。ね、すごいもったいないなーっていう。そうに思うんですけどね。平手が卒業したら、平手が欅坂46を卒業したら、欅坂46解散しますとかで、もう平手が、出れないんで、ライブ中止ですとか言ったらわかるんですよ。でも、平手が卒業しても欅坂46続けるんちゃうのっていう。で、次の子センターになって歌うんでしょっていう。いや、だから、今たまたまこの子がセンターってスタンスでやってるんやったら、別に抜けた、出れへんかったら他の子でええんちゃうのって思うんですけどね。初めてですからね。こういうのって、AKB でも、乃木坂でも、ここまでセンターのこう、神格化するっていうか、異常な扱いすることってなかったですからね。言うたらもう、はい、センターの子休みました。他の子センターに立ちますって感じでしたからね。確かにね、絶対、具体的エースだから代わりはいないからって演出をしたら、まあその分、こう平手の復帰とか平手がステージに立つのが盛り上がりますけどね。でもそれってそれだけ本人にプレッシャー与えんねんでっていう。いやー、これ僕が今10代で、同じことなってたら気狂うんちゃうかっていう。はい、あなたの怪我で武道館のコンライブ中止になりましたとかってなったらっていう。いやで、3日間、ひらがなけやきっていう。いや、ひらがなけやきもこれ大変ですからね。いや、1日目のね、練習はと、まあ、ね、当たり前でしてると思うんですよ。今日1月14日なんですよね。こっからあと2日の練習もすんの？せなあかんっていう。まあもちろんね、その、初日と、同じような、同じ曲をやるときもあるから、いける部分もあるんでしょうけどね。でも3日とも全部同じセットリスト。ってわけではないでしょうからね。それ今からっていうね。なんか、この、これもひどいなっていう。ひらがなけやきの子に一気に面倒なこと押し付けてへんっていう。で、漢字けやきやけやきで、すごい平手を神格化するっていう。もうね、なんか、人数少ないのはともかくね、人数多いグループやねんから、もっと流動的でいいと思うんですけどね。で、他の子にチャンス回ったりするっていう。すごい神格化するっていう理由や意味がわからないっていう。ねえ。あの子もいる、この子もいる。この子がダメでもあの子がいる。で、いいやんと思うんですけどね。この子はダメ。はい、終わり。っていう。もう武道館当たったら行くつもりでしたからね。なんかね。あんまね、 人間と人間がやってることなんでね、変に神格化するとね、しんどいっすよ。本人追い込むことにもなるしっていう。その、ねえ。ねえ、みこしを担ぐあなたたちはね、いつでもみこしを下ろせるでしょうけどっていう。やっぱみこしになってる子はね、下ろされたらどうすればいいのっていう。あんまりね、なんかアイドルとかでね、神格化ってね、神格化すればするほど、その反動も大きくなるからね。まあやめた方がええなと思いますね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。